猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第551回始まります。今週もちょっと猫好きさんとスケジュール合わなくて私の一人喋りになります。まあ、いつものように本編は取りだめ分をお送りしますので、本編だけは猫好きさんと一緒に配信ということになりますかね。いやいやいや、寒いですね。相変わらずちょっと用事があって出雲の実家に電話してみたらですね、さすがに島根、出雲は雪が今日降っているということで、それはそうだわなという感じでしたが、日本海側はね、今日雪が降っているというような話も聞いてますので、皆さんお気をつけください。横浜はもう本当に曇り、一日中曇りでしたが、もう本当に寒かったですね。気温は上がらなくて。はい。はい、ということで本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
臨時ニュースです。あの黒柳りんごさんがポッドキャスト番組を配信していることが判明しました。番組名はキュリオシティ、不定期で更新しているとのことです。一人喋りの雑談系ポッドキャストで、キュリオシティとは好奇心を。
すごいわ。私も臨時ニュースで取り上げられるようになるなんてね。
続いてのニュースです。先日県内で喋る犬が目撃されました。
待て、
ことではあり
ますが、前のニュースが薄くなるわ。でもお前も喋れたら一緒にポッドキャストでもやろうか。おかあさうん、はい。
おちんちん。
あんた間違いなくうちの子だわ。
それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は地元の話ということで、猫好きさんは北海道ご出身で、私が島根出身ということで、はい、それぞれ、ね、今は関東に住んではいるんですが、
はい、
地元が、ふるさとというか地元があると、
うんうん、
いうことで、地元について、
うん、
なんか名産品というかいろいろ、
うん、
ね、なことをちょっと話をしてみたいかなということで、きっかけとしてはこの間の、これまた別のエピソードで話していますけれども、ホットドッグの砂糖がけとか
、
はい、あとはこれはちょっと、ポッドキャストの中で話はしていないんですけれど、
う
ん、ワカメの話とか、
はい、はい、
最近地元ネタでちょっと猫好きさんとローカルに話をすることが多かったので、地元の話ということを話してみよう、見ましょうということになりまして、まずは猫好きさん、
はい、
地元の話で、はい、
はい、昨日たまたま旦那と話してて、
はい、
なんか山椒漬けっていう食べ物が北海道にあって、
山椒漬け、はい、
はい、で、その中の名菜は後で言うんですけど、はいはいはい、山椒漬けという食べ物があって、それ、はい、両親が作ったやつがすごく美味しくて、
はい、
で、で、基本、この間帰った時にもらって、で、家でなんかそれを食べてたんですよね。で、その野菜を入れるのに、この間電話した時に父にその野菜を作ってねっていう、
はい、
その山椒漬けを作ってほしいからその野菜を作ってねって、
はい、
父に頼んどいてっていう話を母にしたっていう話を旦那にした時に、 それって何っていう話になって、ちょっとびっくりしたんですけど、
はあ、
あの、
はい、
何番を入れるから、
はい、
何番を父に野菜作っといてねっていう話を旦那にしたんですよ。
はい、
そしたら旦那が、何番って何って話になって、はい、待て待てと。何番何番嘘だろと思って、
はい、
何番ってさ、だってあなたも一緒にその山椒漬けを食べてるから何番わかるでしょって言っても、
はい、
いやわからないと、何番はなんだと、
はい、
いう話から、
はい、
何番って私が思うに、そのなんだろう、日本共通の言葉だって昨日まで思ってたんですよ。
はいはいはい。
でそれになんか調べたら、まあ、東北だったり、はい、北海道の言葉だっていうのを知って、
はい、
ということで金子さん、何番って分かりますか？
いや分かりませんよ。
さっきからやっと分かんないの。嘘でしょ。
いやいやいや、うん、嘘でしょ。何番って、いや何番っていう言葉は知ってますよ。
はい、
何番と、何番で南 の、 はい、いわゆるね、番っていう番族の番っていうか、はい、その何番という言葉自体は知ってますけど、
はい、
野菜っていうか、それ料理の材料で何番っていうと、だってね、
はい、
わかんないっす。何ですか、
何番買ってきてって、何番買いに行けないんですか、ガンダムさん。
買いに行けないですよ。だから
嘘でしょ。
旦那様と一緒、旦那様と一緒ですよ。
いやいやいやいや、
何番って何ですかって。いやだから、いわゆるあれがあるじゃないですか、はい、料理で、そのね、例えば南蛮漬けみたいな、
はい、
はあるっちゃあるのは知ってますけど、
はい
はい、南蛮っていう材料は何なんですかっていうのは全然わかんないですよね。
いやそうなんだ、やっぱり、はい、
わかんないですよ。だから今そもそも検索してみたら、やっぱり北海道東北地方の郷土料理でって書いてあって。
はいはいはい。
はい。青南蛮って何なんですかって感じなんですけど。
青南蛮ですよ、青南蛮。
何ですかそれっていう。
そっか、ちゃんと書かれてたのに、南蛮が分かんないから、青をつけようが赤をつけようが分からない
んですよね。分かんないんですが。
はい。まあ、結果を言えば唐辛子のことなんですけど。
ああ、そういうこと？
はい、唐辛子、はいはいはい、まあその何だろう、アジの南蛮漬けとか、はい、ああいう南蛮漬けは南蛮漬けであるんですけど、はい、それとは別に、
そうそうそうそう、
なんかその、
そう、
はい、唐辛子のことを南蛮って言うんですよね。
ああ、北海道では？
はい、そうです。
あ、
で山椒漬けっていうのはその、はい、米麹と醤油と、
はいはい、
そのな青南蛮、唐辛子、青唐辛子をその一升全部一升ずつ、まあ言うても一升も作ってもそんな、
はい、
今よりそのね、現在は食べ物が豊富だから、はいはい、そんなに大量に作ることないから、まあ全部同じ比率で 100g 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 みたいな感じで、はいはいはいはい、で瓶に詰めて、まあ、発酵させてドロドロになるんですよね、はい、その発酵させると、はいはいはい、それが山椒漬けっていう食べ物なんですけど、うん、はい、いや南蛮って私もそんななんかお米ぐらいな感じで日本共通だと思ってたから南蛮わかんないって言われた時に、旦那が無知すぎるのか、それとも方言なのかがわかんなくて、ちょっと頭がバグっちゃって。
完全に方言だと思いますよ。
いや方言だってわからなくて、うん、いやなんか初めなんかもう適当に、いや昔の言葉なんじゃないって言ってたんですよ、
はいはいはい、
もう全国共通、
はいはいはい、
で、
はい、
なんかなんだろう、ウリ科の植物とかもなんか、
はいはいはい
はい、昔ウリって全部ひとまとめにして言ってたみたいな時代とかあるじゃないですか、そういう感じで、だから唐辛子って名前が出る前は、
はい、
全部南蛮って言ってたと思ってたんですよ、はい、勝手に、
うん、
全然違いました、方言でした。いやなんか なんだろう、もうこの年になってまだこんな発見があるのかと思ってびっくりしたんですよね。
あのいわゆるね、料理でいうとチキン南蛮とかよく言うじゃないですか。
はいはいはい。
あのちょっと甘辛い普通の唐揚げではなくて、
うん、甘辛の、
ね、甘辛中華なんかちょっと特殊なタレで揚げたような、うん、
はい、
それで言う南蛮っていう言葉は分かるんですけれど、
うんうんうん、
材料での南蛮って何って確かにそれは思いましたよね。それにさっきの山椒漬けも最初、
はい、
言葉音で聞いてるじゃないですか。
はいはいはい。
あの検索すると一章二章三章の山椒漬けって出てくるんだけど、
はい、
ひらがなで山椒漬けって検索すると、
はい、
音で聞いてる山椒漬けだったらあの山椒を漬けたものかと思っちゃいました。
あ、そこそこ、あの玉ですかね、
うん、そうあの山椒ね、はいはいはい、うん、そんなのつけるのかって一瞬思いましたけど。
あー、そっかそっか、
うん、だから音で聞くとそういう風に思っちゃうし、
うんうんうん
うん、そもそもだから南蛮って何って。
あー、そっか、
だから全くそれに関しては馴染みがなかった。まあ北海道の料理って結構いろいろ独特な料理さあるじゃないですか。
ありますね。
ね、そういうふうにホットドッグに砂糖をかけるとか。猫好きさんとお話してると結構えって思うのはカルチャーショック何度も今まで受けてましたけど。ね。
うん、
いや、だって、赤飯は小豆じゃなくて甘納豆とかね。
いや、そうですよ。
いや、カルチャーショックの連続ですよ。北海道の食に関しては。
いや、こっちからしたら逆ですよ、うん、本当に、うん、貧乏人が食べるんだと思ってましたから、小豆は。
いやいやいや、
甘納豆は金持ちが食べると思ってましたから。
いやいやいやい
や。、ね、文化って怖いですよね。もう当たり前だって思っちゃうから、
そこは、ね、地元で生まれ育つとそれが当たり前だよねってね、
うん、
思うけど、
そうそうそう、
ね、違うところに住んでみるとえって思うことはまあ確かにいっぱいあって、
いや、ありますね本当。
で、南蛮ってそもそもあれじゃないですか、いわゆる南の方の外国っていう意味だから、
うんうんうんうん、
まあ唐辛子とかがそっちの方から来たっていうふうに考えれば、まあまあその南蛮っていう言い方は、
うん、
ね、大きく間違ってはいないような、
うんうんうんうん、
気がしますけどね。ただその南、ね、青南蛮、赤南蛮とか、うん、唐辛子とは思わないですよね、普通ね。
いやー、そっか。
まあ、そもそも関東の人も全く多分わかんないし、多分東北より北の方、ね、それこそ北海道とか東北の北の方の人しか多分わかんないんじゃないか。
ああ、
うん、と思いますね。はい。
いやー、びっくりでした、本当に。あの、なんか、西の方では、
はい、
あの、胡椒って呼ぶんですよね。
はい、あ、そうです。だから、はい、あの、よく、あれじゃないですか、柚子胡椒っていうと、
はいはいはい。
じゃあ、柚子の胡椒かっていうと、そうじゃなくて、
うんうんうん。
それこそ唐辛子、柚子に唐辛子
入れた食べ物ですね。
辛いやつっていう調味料っていうことなんですけど、
いや、そうそうそう、
まあ、確かにそうなんですね。
うん、だから胡椒って聞いた時に、
うん、
いやいやいやいや、あのその何、唐辛子を胡椒って言うみたいな感じで思ってたけど、そもそも南蛮って言わないっていうの聞いて、ああ、きっと関東の方はその西でいう胡椒を、はい、北海道でいう南蛮を、はい、いやいやいや、唐辛子でしょって、
はい、
両方に思うんだろうなって思って、
いや、唐辛子は唐辛子いいですよね。だから柚子胡椒もその南蛮北海道でいう南蛮も全く分かんないですよね。
聞き馴染みないです
よね。馴染みが全くないですよね。
そっか、そういう感覚なのか、うん、北海道は馴染みがありすぎるから、なんか、胡椒って何それって思ってたけど、はいはいはい、頭同じ感覚。
同じことです。同じことですよね。
いや、本当、生きがって言わない方がいいですね、本当に。怖い怖い。
あの、 多分猫好きさんにとっては南蛮って聞いた時に瞬間あの唐辛子の絵が浮かんでくるでしょ。
はい、別に普通に出てきます。普通に
でしょ、
は
い、だからそれが全くないですよね。
あ、
南蛮っていうと、
ね、
南蛮っていうと、うん、だから多分一番馴染みがあるのはあの鶏の唐揚げの南蛮ですね。
うんうんうんうん、うん、そうですよね。
チキン南蛮とか、
チキン南蛮とか、
うん、
味の南蛮漬けとか、
まあ、ね、そう、う
ん、いや、
味をあのちょっと甘辛くつけたような南蛮、
うん、
の南蛮漬けみたいな、それぐらいしかパッと南蛮っていう言葉の料理では思い浮かばないですよね。
いやいやいや、もう南蛮を使った山椒漬けをもうぜひとも皆さんに食べてほしい。はい、
やっぱ辛いんです
よ、ね、いや辛いんですけど、でも私辛いのすごい苦手なので、
はいはいはいはい、
その苦手な私でも食べれるぐらいの辛さで、うん、だいぶなんでしょう、辛さがまろやかになるんですよね。
発酵してるから、
発酵してるから、
うん、
だから本当に大量には食べれないけど、
はい、
あのご飯とか食べた時一口だけご飯ちょっと余っちゃって、うん、
はいはいはい、
なんかどうしようみたいな時あるじゃないですか
はい、はい、
もうそういう時のもう山椒漬けはもう逆にご飯がもっと欲しくなる、
うんうん、
そう本当にご飯のお供って感じですね、
はいはいはい
はい、あとなんかまあ冷ややっこに乗っけたりとかしたりして食べますね。これから夏大活躍ですね、
まああの佃煮ではないけどそんな感じの、
うん、そうですね、
あれだよね、
あの、はい、長く持つし、
はいはい、
うん、
ちょっとご飯にちょっとみたいな時には確かにご飯が進む国、逆に進む国になっちゃうっていう、
そうそうそうそう、うん、いう食べ物ですね。
なるほどね、
うん、
いやそれはまあでもね、普通だと思ってってるから余計ちょっとお互いにカルチャーショックですねきっとね。
いやそうですね、うん、本当なんか当たり前って本当に当たり前じゃないんだなってやっぱり思います。本当に、うん、なんかその水に手を入れて長い時間経つと、はい、なんかその手がびょうびょうになることをふやけるって言うんですけど、
あ、ふやける、手がふやけるって言いますよね、
うん、であとウルカスとも言うんですよね北海道
はい、
はい、で、あとは米をなんか米を水に浸しとくとウルカしとくっていうから、はい、そういうのもなんか伝わんないのもちょっと、
あ、伝わんないですね、うん、多分ね通じないですね、
伝わんないですよね
次回後半に続きます。
猫のしっぽ、
ここで曲を聴いていただきたいと思います。いつものようにローテーションでいろんな方の曲をご紹介していますが、今週はジャスミンさん、ジェットブラックスープ、アラホーヌファンをご紹介したいと思います。お聴きいただきましょう。ジャスミンさんでジェットブラックスープアラフォンファン。
Anybody feel inside? brothers and sisters, please, please come here.
いただきましたのはジャスミンさんでジェットブラックスープアラポンファンでした。この曲も最近 ご紹介しています通り、お騒がせさんからリミックスしていただいたものを提供していただいたものを今週もおかけしています。なんかオリジナルに比べてやっぱり解像度上がっててね、とっても聞きやすくなっているんじゃないかなというふうに思います。いや、何度聞いてもね、やっぱりスタイリッシュでおしゃれで素敵な曲だなというふうに思いますが、以前にいただいてた楽曲紹介では、奥様特製の漆黒のスープという真っ黒なスープ、まあ想像上のスープですよということですが、はい、まあ、そういうふうにね、歌詞には書いてあるようなんですけれども、いや、とても素敵な曲だなというふうに思います。ということで、今週の曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。いつものようにツイッター改めにいただいたハッシュタグシャープ猫のしっぽとアットマークキャツテルポッドキャスター宛のポストを順番にご紹介していきたいと思います。2月29日ケンチさんから、550回拝聴、若葉さんのたい焼き何度か手土産でいただいて食べたことありますが、本当絶品、聞いてていてもよだれが出ますというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いやね、なんかね、あんまり うまく美味しさを伝えられなかったのかなと心配して、内心心配していたんですけれども、こういうふうに言っていただいて助かりました。はい。いや、本当にね、若葉さんのたい焼き、美味しいですよね、あれね。はい、尻尾まであんこがしっかりぎっしり入ってて。なんかね、チラシに、殿方は頭から、女性の方は、尻尾から食べられる方が多いそうですって書いてありましたけど、まあ私はたまたま掴んでパッと食べかじった方が尻尾だったんで、そのまま尻尾から食べたんですけどね。いや、本当にね、ちょっとあんこが塩味が効いてて、とても甘すぎず美味しいたい焼きですので、ぜひ都内四ツ谷あたりに行かれる方は一度寄られてみたらなあと思いますね。四ツ谷の駅から歩いて5分ぐらいのところの、ちょっと路地裏の、大通りから入った路地裏のちっちゃなお店なんですけれどもね、本当に焼きたて、目の前で焼いてくれるのをそのまま売ってくれますんでね、1匹200円、210円だったかな、とっても安い 安くて美味しいたい焼きですので、もうぜひお近くに行ける方は食べてみてください。はい、ありがとうございます。はい、そして3月1日丸山さんから、昨年風呂のシャワー付き水洗と浴槽用の水洗を交換しました。その数年前には台所の混合洗も自分で交換しています。おお、素晴らしい。水洗交換ではクニペックスのコブラが随分役立ちましたというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。うん、確かに丸山さんはね、そういう自分で全部 DIY やられるような感じ、何度もお会いしてますが、そういう感じなんですけど、このクニペックスのコブラって初めて聞きましたね。なんか工具なんですかね。はい、うん、あ、プライヤーですね。あ、なるほど。これは確かに使いやすそうですね。柄も長いようなやつも揃ってて、いや、これね、これでも高いですね。いやいやいや、4000から5000ぐらいするじゃないですか。いや、まあ確かにこれなんか、いろいろね、そう DIY やる人にとってはすごく一個持ってればいいかもしれないですけど、そうそう私みたいに使わない、たまにしかやらない人間にとってやっぱりちょっと高値の花ですね。はい、素晴らしい。両方とも自分で交換されたんですね。もうさすがにね、配信でも話をしましたが、台所はなんとかなったんで、お風呂はなんとかなったんですけど、台所はね、流しの奥のところについてる混合線、それも20年前の古いタイプのやつなので、下から締め付けるタイプで、もうなんか潜って iPhone でちょっと撮ってみたんですけど、これは無理だと思って、工具、専用工具もないし、これは絶対無理だなと思って頼んでしまったんですけどね、業者さん。はい、はい、ありがとうございます。ということで、今週のお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。オープニングでは話しましたが、本編除き私の一人喋りになりました。ご了承ください。いやー、本当だったらね、ちょっと猫好きさんと今日スカイプで収録できるはずだったんですけど、ちょうど季節柄というか時節柄、おひな様の話でもしましょうかという話をしていたんですが、残念ながら私の一人喋りになってしまいました。で、まあせっかくなのでちょっとその辺の話をしてみますと、まあ、なんとかね、一夜飾りじゃまずいので、一週間前、四五日前かな、無理やり、押し入れの奥から引っ張り出しまして、一段飾りのひなを、おひな様をね、出しておいて嫁ちゃんに飾ってもらいましたが、まあ大変ですわ、本当で、防虫剤とかもね、しまうときに入れ替えなきゃいけないので、まあ、ちょっとこの週末乗り切って、次の週ぐらいには片付けなきゃなと思いながら、もうなかなかやっぱりね、マンションで狭いので、もう何段飾りっていう感じにはできないんで、本当に一段飾りというかね、台の上におひな様が乗ってるっていうだけの簡単なやつなんですけれども、飾ってみました。皆さんはいかがですかね。きちんと出して飾っておられますかね。はい、はい、ということで、いつもに行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。いつものように、風の猫さんにご提供いただきました猫の尻尾のエンディングテーマ、三毛猫風の歌を聴きながらお別れしたいと思います。はい、それでは失礼します。